どうも、にぼしわしわしです。女本話第58回でございます。この番組はにぼしわしのいわしが読んだ本の感想を主観と偏見で報告するラジオとなっております。苦情やクレームは一切受け付けておりません。その分は服を買うときに取ったアプリなどをもともとちゃんと整理してるフォルダとかに直して画面をすっきりさせるなどして発散してください。取ったままになってでね、こう使わんのにこうメインどころみたいにねズンと出てる表示されているアプリってたくさんあると思うんですけど、それをですね服というフォルダに入れてちっちゃくして直しといてください。その方が画面もスッキリすると思います。はい、2週連続の放送、無事成功しております。というのも1日に2本撮っておりますので、はい、ここまではねいけるんですけどね、ここからですね、ここからが良くない。でその私の人生で課してるこう目標に本を1週間に1冊は読むっていうのがあるんですけれども、そういうのもねなんかコンスタントに読めなくて、衝動的に急に1日に2冊読んだり2日で3冊読んだりとかしちゃって、でまたそれで終わって2、3週間読まない時期が来て、で読まない読まないと思って読んじゃうみたいな、ありますよね。なんか人生ずっとそれで終わるんやろなと私は思っております。読みかけの本も、たくさんありまして、なんか最初の方だけ読んだら分かった気になったりするんですよね。でもこう読書術の本を読んでいくと、本っていうのは全部読まなくていいんだと、目次を読んでちょっと気になるなって思うところでを読んで、それで自分の能力にぶち込んでですねアウトプットできればそれで万々歳、それで本を読んだと、一冊これ読んだでっていうのをこう報告してもいいんだという、読書術の本とかも読んだことあってですね、まあ、それ言われてだいぶ気が楽になりましたけれども、皆さん本を読むとき衝動的ですか、それともこうずっとじわじわとできてますか。私も習慣化っていうのがすごい苦手で、あんまりこう習慣できてることはないんですけど、今現状習慣化してんのは、今ねちょっとこれ偉いか、チョコザップとノートかな。うん、チョコザップはね毎日できれば行ってますね、空き時間に。あのレッグプレスを、足をね上げるやつを5回やっただけでもねチョコザップ行ったと言い切れますから、そういうこう目標達成のためのチビ目標みたいなのをちっちゃくちっちゃくしておくことによって自己肯定感が上がるという、そんなん大好きなんでね、そんな本も読んでますけれども、はい、まあ、ノートとかもなんか何の意味があるんかなと思いながら書いてますけど、あの買ってね読んでくださってる方がいらっしゃったらすごい嬉しい限りでございます。はい、あの今日はですね今村夏子さんの星の子という本なんですけど、まあこれは今村夏子ファンだったらもっと序盤で読んどくべきなんですよね。多分私は紫スカートの女とかアヒルとかを先に読んでうわーと思って、でこれが多分その前に出たのかな、これの後かな、ちょっとすいませんその時系列が、あいやでもあと後です、紫スカートとアミコの間ですね、アミコとアヒルの間です、アミコアヒル星の子紫スカートという順番ですね。はい、今村夏子さんはやっぱりこう暴力感というかバイオレンス感というか、あとはこうどうしようもなさみたいな、どうしてあげればこの人は助かるんだろうみたいな気持ちにさせられるのがすごく病みつきでいつも読んでしまいますね。なんかバッドエンドの方が落ち着く時ってあるじゃないですか、人生において。これはまあ人生に対してうまくいくことはないぞっていうのを根本から思っちゃってるからなのかもしれないですけど、まあハッピーエンドわーっていうのよりもこうバッドエンドで終わってることの方がこう現実的なんじゃないかって思っちゃったりするんで、まあ難しいですけど、自分の人生をハッピーエンドで終わらせたいんですけどね。 なんかこうそんなハッピーエンドで終わらせたいなって思って生きてるけど、そんなうまいことずっと言ってないんで、やっぱりバッドエンドだと現実的だなって思うし、それでもこうハッピーエンドをもがいて取りに行く姿を見て自分が勇気をもらうということもありますし、なのでそういう部分は今村夏子さんの本では描かれていて、自分って悩んでいいんだという、まあ私は多分元来肯定してほしすぎるんだろうと思いますけれども、悩んでいいんだということが、ちょっとこう思いますね。嬉しいなと思います。はい、この本のあらすじでございますけれども、一人の私という少女がですね、家族がまあ怪しい宗教に入ってしまいまして、でそれに巻き込まれて、で、まあ、学生時代をそういう家族と共に過ごしていくという物語で、大きく何か事件が起きたりとか、大きくこうなんていうんですかね、改変が起きたりとか、例えばその宗教から抜け出すだとか、そういうことは起きてはないんですけれども、やっぱりこの中でですね、彼女がですね戦い続ける姿とか、諦めちゃってるんだろうなっていう描写だったりするのが結構こうグッとくる部分が多いなと思います。で、この本を最後にですね、これは文庫だからなのか分かんないんですけど、小川陽子さんと今村夏子さんの対談が巻末に入ってて、これもちょっと面白かったですね。結構中身について小川さんが突っ込んでるんですよね。これどういう意味でしたとか、これどういうことですかっていう。で、まああんまりネタバレになっちゃうと良くないんですけど、ここを語らないと話が進まないっていうとこ、話せないっていうところでちょっと話していくと、ラストですね、ラストをどう捉えるかみたいなのが人によって変わってくるなと思うんですけれども、まあ最後両親とその私がですね、流れ星を見るシーンでラストが始まる、ラストが始まる、ラストシーンが始まるんですけれども、まあその流れ星をですね見る時に、まあそういう宗教の団体の集会みたいなのに行ってて、夜その集会をちょっとだけ抜け出して家族3人で流れ星を見るんですけれども、その両親の行動と言葉、実際の行動と言葉が違ってて、行動的にはすごいなんていうんですかね、この宗教から脱そうとしてんのかなって思ったりするけど、言葉は全然そんな風には思わなくて、なんかそこが私はその行動の方にの気持ちが出るんかなってちょっと思っちゃって、行動の方の気持ちであってほしいなとか、行動の方なのかなと思ったりして、まあなんかこの両親自体もすごくこう揺れ動いて悩んでるんじゃないかなって思ったりして、それをこの私はすごく分かっているんじゃないかなって思ったりして、個人的にはなんかここからまた展開があったりしたら、こう展開があったりするのも楽しみだなって思うし、これ以上のことを全員なんかその読んだ全員がこう、何十通り読んだ通り読んだ人通りのこう展開があると想像してもいいだろうしっていう感じがしましたね。あとはその巻末の対談のことなんですけど、結構突っ込んで聞いてるっていう話をしたと思うんですけれども、なんかその中でも今村さんっていうのはその書きながら変わるんですね、オチが、オチっていうか小説の書き方って私は分かんないんですけど、おそらくプロットごとに分けて大体こういう方面に持っていこうかなみたいなとか、あとなんかオチから書く人って多いと思うんですね、ミステリー作家とかだったら特に。でも書いてるうちにこういう物語になっちゃったみたいな、 こういう物語にしたくなかったけどこうなってしまっただとか、こういう物語にしたかったけどちょっと違っちゃったとかっていうのが、なんかその新鮮で、そういうことを知れたのが新鮮で、私はそのオチから書くことが正しいと思っちゃってたから、ノートにしても何くらいにしてもなんか最後に何を言いたいかみたいなを、あ、まあそんな綺麗に求めてやってないですけど、こう超2万字のエッセイ書いた時も結構力どうしようみたいな感じで書いたこともあったんですけれども、まあ、なんかこういう風な書き方もしていいんだと思ってですね、まあ誰が言ってるねんですけど、でも今村夏子もそうやって書いてるんだと思うと、ちょっとなんていうか、ね、生もの生き物って感じがしますよね。本が生き物だなと思って、だからどうなるかはもう作者もう分かんないみたいな状態。これね、あの本の作家が言うとめちゃくちゃかっこいいんですけどね、お笑いとかの、ね、ネタとかで書いたらちょっとな、私もそんなオチになると思ってなかったんですけどこうなりましたってね、何様やねんっていう、こうどこ何を気取ってんねんって思われるかもしれないですけど、はい、でもなんかそういう生もの感というか、書けたら書けたでこれでいっかみたいなんで思えるっていうのがすごいいいなと思いましたし、私もそういう風にこう舵を、物語の方に舵を切ってもらうという感じで書けたら楽しいだろうなと思いました。はい、かなりあっさり読める、あっさり短い時間で読めますので、公園など日向ぼっこしながら読むのがベストかなと思います。まあ月を見ながら、まあ、星の子なんで星を見ながら読んでもいいかなと思ったりしました。はい、というわけで今村夏子さんの星の子でございました。ありがとうございました。